大抵の海外留学はただの海外逃亡である。
うわ、これかなりぐさっとくる言葉ですよね。
いきなりですね。
でも本当に強烈なパンチですよ。
はい、今日のディープダイブなんですが、まさにこの言葉が象徴するような、なぜ私たちは変わろうと決意しても結局と同じ言い訳をして失敗を繰り返してしまうのかっていう、誰もが抱える悩みについて探求していきます。
なるほど。この海外逃亡っていう言葉、心理学の本か何かからの引用ですか？
それが違うんです。これ2026年3月19日に発信されたあるレポートの言葉なんですよ。
ほう。
愛知県の豊田市とか岡崎市の周辺にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室のオンライン教室レポートからの引用なんです。実際のコーチの言葉ですね。
バドミントンですか？スポーツの指導レポートっていうと、普通はまあスマッシュの打ち方とかステップの踏み方みたいな技術論を想像するんですが。
そうですよね。でもこのレポートは全然違っていて、なんていうか人間の本性を丸裸にするようなものすごい熱量と心理的な洞察に満ちているんです。
それは面白そうですね。
へえ。なので今日の私たちのミッションは単なるスポーツのテクニックを学ぶことではありません。
はい。
この厳しくも愛のある現場のフィードバックから、例えば語学学習でもビジネススキルの習得でも、これを聞いているあなたが壁にぶつかった時に直面する変われない自分をどう打破するのか、その心理的実践的なヒントを抽出していきたいと思っています。
スポーツっていうのは自分の身体を通して結果が残酷なまでに可視化される現場ですからね。人間のごまかしが通用しない。だからこそそこから学べることは非常に大きいはずです。
早速なんですが、人が成長に行き詰まった時に一番最初にやりがちな行動って何だと思いますか？
まあやり方を変えるとかですかね。
実はこのレポートを読むと面白いほど共通しているパターンがあるそうなんです。
ほう、何でしょう？
それはラケットを最新のものに買い替えるとか。
ああ、道具ですね。
そうなんです。あとはガットの張りのテンションを変えたり、さらには練習するクラブそのものを変えてしまったりするっていうことなんですよ。
なるほど。つまりうまくいかない原因を自分自身の内側ではなくて外側の環境とか物理的な道具のせいにしている状態ですね。
さて、これを紐解いていきましょう。
はい。
これってそんなに悪いことなんでしょうか？何か新しいことを始めるときとか、壁を越えたいときに形から入るのって普通のことじゃないですか？
まあよくあることですよね。
良い道具を使えばモチベーションも上がるし、例えばダイエットのために高価なランニングシューズとかウェアを買って
満足してしまうと。
そうそう。結局一度も走らずに下駄箱の冷やしになっている現象と全く同じ構造だと思うんですが、なぜ私たちは泥臭く失敗するよりもお金をかけて変わったふりを好むんでしょうか？
そこで非常に興味深いのはその心理的なメカニズムなんですよ。
心理的なメカニズムですか？
レポートの中でコーチがダメな人間は結局自分を肯定したいから変われないって指摘しているんですが、
自分を肯定したい、
これ単なる怠慢とか性格の問題じゃなくて人間の強烈な防衛本能なんですよ。
防衛本能っていうのは自分を守るためにわざわざ高いラケットを買っているってことですか？
そうです。想像してみてください。もし今持っている普通のラケットのままで今の環境で死に物狂いで泥臭く努力して、
はい、
それでもし全く上達しなかったらどうなりますか？
ああ、それはきついですね。自分には才能がないとか、これ以上やっても無駄だっていう残酷な現実を直視させられます。
その通りです。それは人間の自我にとってあまりにも大きなダメージなんですね。
脅威なんですね。
だからこそ本当はもっとできるんだけどラケットが合わなかっただけだとか、教えてくれる環境が悪かっただけだっていう。
なるほど、言い訳ですか？
言い訳のクッションを無意識のうちに用意しているわけです。傷つかないための保険をかけているんですよ。
いやー、耳が痛いです。失敗して恥をかくことを恐れているから言い訳の余地を残して致命傷を避けているわけですね。
だからコーチはまずその保険を捨てて今のダメな自分を完全に認めることが全てのスタート地点になるって強調しているんです。
今の自分を否定するところからしか本当の変化は始まらないと。
そういうことですね。
しかしそうやって道具や環境のせいにできなくなると人間の脳って次に最も強力な盾を持ち出してくるじゃないですか。
最強の言い訳ですね。
はい。誰もが納得そうな完璧な盾、それが時間がないという言い訳です。
出ましたね。
でもこのレポートではその盾すらも論理的にそして容赦なく粉砕してきます。
数字の突きつけ方は見事でしたね。
本当に誰も反論できない事実です。 1日のうちたった15分。
ええ、15分。
例えば、なんとなくスマホで SNS を眺めている時間を少し削るだけで、年間にするとなんと91時間もの練習時間が生み出せるっていう事実です。
91時間ってすごいですよね。
丸い4日近くぶっ通しで練習しているのと同じですからね。そしてコーチはこう言い放つんです。
はい。
1日15分作れない人はスティーブ・ジョブズかただの時間設計ミスだと。
面白い表現ですね。
あなたはもしかしたらスティーブ・ジョブズかもしれない。でも通常の人間にとって15分余裕で捻出するんじゃないって。
ユーモアを交えつつも逃げ場を完全に塞いでいますね。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。
15分というのは1日24時間のうちのわずか約 1% に過ぎないんですよね。その 1% すら未来の自分のために奪い返せないのかっていう痛烈な問いかけです。
でもこれを聞いている皆さんも心のどこかでこう反論したくなるんじゃないでしょうか。いやいや、現代人は本当に忙しいんだって。
まあそう思いますよね。
仕事に家事に育児に15分すら行き着く暇もない日だって本当にあるんですって。これって本当に単なるタイムマネジメントの技術不足なんでしょうか。
忙しいという感覚自体は決して嘘ではないと思うんです。ただコーチが言う時間設計ミスっていうのは、
はい、
手帳の書き方が悪いとかそういう表面的なスケジュールの問題じゃなくて、本質的には優先順位の放棄を意味しているんですよ。
優先順位の放棄ですか。
ええ、本当に物理的な時間が1秒もないのかっていうと、決してそうではないはずです。疲れて帰ってきて、ソファーに倒れ込んでテレビを見る15分はあるわけですよね。
ああ、ありますね。ついスマホを見ちゃったり。
つまり、マインドが未来の自分へ投資することを拒否している状態なんです。変わるためには苦痛とかエネルギーの消費が伴いますよね。
そうですね。しんどいですから。
脳はそれを嫌がって、より楽な現状維持を選んでいる。要するに、忙しさを理由にすることで無意識のうちに練習という痛みから逃避しているわけです。
時間がないんじゃなくて、マインドが未来へのフルベットを拒否していると。厳しい指摘ですが、ものすごく腑に落ちます。
ええ。
じゃあ、そのマインドが言い訳とか逃避に向いたままだとどうなるのか。ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
その逃避マインドは、頭の中だけの問題では済まないんですよね。バドミントンというスポーツの残酷なところなんですが、実際の身体の動きやコート上のプレーとして、誰の目にも明らかなエラーとなって現れてしまうんです。
思考の歪みが身体の歪みとして可視化されてしまう。まさにスポーツならではのリアルですね。
レポートの中の動画分析のセクションを見ると、具体的なダメ出しがこれでもと並んでいるんです。
どんな指摘がありましたか？
例えば、テコの原理の無視です。ラケットを後ろから北角で支えるように振らないから、遠くを押された時に簡単に面が崩れてしまう。
なるほど。
他にも、基本であるはずの構えですね。塩沢さんのような正しい右足前ではなくて、不自然に左足前で構えてしまったりと、基礎の欠落が指摘されています。
つまり自分の小手先の感覚だけに頼ってしまって、人間の身体の構造、骨格という原理原則を無視してしまっているわけですね。
さらに厄介なのが、コート上での態度に現れる謎のプライドや傲慢さなんです。
態度ですか？
ええ。厳しい球が飛んできた時、泥臭くしゃがんで取ろうとしないんですって。
ああ、なるほど。
これ、一生懸命しゃがんで頑張って、それでも取れなかったら恥ずかしいっていう心理が見え隠れしますよね。
見栄を張ってしまうんですね。
さらに、自分のミスでシャトルをネットに引っ掛けた後、すぐに自分で拾いに行かない。相手に拾わせるのを待つ態度とか。
それを嫌われますね。
トップ選手にははしゃいで愛想がいいのに、実績のない相手に打たれるとふてくされるとか、人によって態度を変える問題まで指摘されているんです。
失敗から目を背けて他者からの評価や見栄ばかりを気にするマインドがコート上での全ての振る舞いに染みついてしまっている。
ええ、自分を守ることに必死で目の前のシャトルと誠実に向き合えていない証拠ですよね。
そしてこの記事を読んでいて私が一番驚いた奇妙な矛盾があるんですよ。
矛盾ですか。
はい。コーチによると、ミスが多い、つまり調子が悪い選手ほど、なぜか V 字と呼ばれるような難易度の高い配球とか、コートのギリギリのラインを狙って自爆する傾向があるそうなんです。
ああ、なるほど。これ普通に考えたら逆じゃないですか？自分がミスをしていて調子が悪いなら、手堅くコートの真ん中を狙って安全策を取るべきですよね。なぜわざわざ一番リスクの高い選択をしてしまうんでしょうか？
これをより大きな視点と結びつけてみると、人間の心理の非常に面白い、そして恐ろしいところが見えてきます。
どういうことですか？
ミスの多い人がギリギリを狙うのは、決して強気に攻めているからではないんです。
違うんですか？
本当の理由は自信のなさと、このラリーのプレッシャーから1秒でも早く逃げられたいっていう心理の表れなんですよ。
プレッシャーから逃げられたいから一発で終わらせようとするってことですか？
そうです。ラリーを安定して続けるには我慢とか高度な集中力、それにいつミスするかもしれないという不確実性に耐える力が必要です。
確かに長く続くラリーってメンタル削られますよね。
でも失敗を極端に恐れるマインドはその居心地の悪い状態に長く耐えられないんです。
ああ。
だから無意識のうちに一回悪化のショットを打ってラリーを強制終了させようとする。その結果自爆につながるわけです。
うわー、ものすごく納得しました。苦しい状況から早く解放されたいという逃避行動だったんですね。
そういうことです。
実はこの記事のすごく面白いところが、筆者がこのコーチの厳しいフィードバックをより客観的な視点を得るために最新の AI に読み込ませて分析させているんです。
AI ですか？
ええ、そこで AI が提示した比喩がものすごく的確で、
AI の科学習、オーバーフィッティングという概念を用いた見事な構造化でしたね。
はい。 AI って膨大なデータを読み込んで学習していきますよね。でももしその元となるデータがノイズだらけの偏ったものだったらどうなるか。
間違ったことを覚えてしまいますよね。
そうなんです。 AI は間違ったパターンを完璧に記憶してしまって、結果的に間違った出力を天才的な精度で叩き出すようになってしまうんです。
ええ。
これってスポーツにおける筋肉の記憶、つまりマッスルメモリーと全く同じ構造じゃないですか。
まさにその通りです。マインドが恥とか言い訳、逃避というノイズにまみれた状態のまま、ただがむしゃらに球を打つという質の低い反復練習を続けてしまうと、
はい、
脳と身体はその間違った身体の動かし方とか間違った判断を正解として神経回路に深く固定してしまうんです。
コーチもダメなやり方をやってるとそれが無意識でできるようになる、やらない方がまだマシって嘆いていました。
人間も AI と同じようにノイズだらけのデータで練習を繰り返すと、無意識のうちに完璧に間違える能力を極めてしまうんですよね。
完璧に間違える能力、恐ろしい言葉ですね。
マインドという根幹なるアーキテクチャが歪んでいるのに、表面的な行動の回数だけを重ねてもシステム全体がより深刻なエラーを引き起こすだけなんですよ。
だからこそ間違った練習はやらない方がマシという厳しい結論に至るわけですね。
そういうことです。
じゃあそうやってシステムレベルで科学習を起こして間違った習慣が染みついてしまった状態から私たちはどうやって抜け出せばいいんでしょうか。
そこが一番の課題ですよね。
ここでコーチが導き出した指導者としての究極の結論がまた衝撃的なんです。
これは重要な疑問を投げかけていますね。教育とか指導の概念を揺るがすようなアプローチです。
ええ、コーチがたどり着いた進化、それはもう期待しないというスタンスでした。
期待しない、言葉だけ聞くとまるで生徒を見放したかのようなすごく冷たい印象を受けますよね。
最初は私もそう思いました。でも違うんですよ。選手を追い詰めたり無理やりに正しい方にはめようとするのをやめたんですって。
ほう。
そして1年後になるか2年後になるか、あれは3年後になるかはわからないけれど、本人の内側からマインドが変わるのをひたすら待つことにしたそうなんです。
なるほど。
悩み悩んで困ったからここに来たんでしょ。今の自分を肯定したまま変わるわけがないって。外部からの強制的な修正には限界があるから、最終的には学習者自身が内発的にエラーに気づくのを待つと。
非常に深い洞察です。無理やり直されたパラメーターは一時的に良くなったように見えても本質的な理解が伴っていないから、すぐに元の間違った状態に戻ってしまいますしね。
アーキテクチャそのものを作り変える瞬間を待つしかないってことですね。
はい。
これって植物の育て方にすごく似ていると思うんです。
植物ですか？
早く大きくしたい、まっすぐに育てたいからといって無理やり葉っぱを上に引っ張り上げたら根っこが切れて枯れちゃうじゃないですか。
あー、確かにそうですね。
指導者にできるのは土壌という環境を整えて水をやり、植物自身が内側から成長のスイッチを入れるのを根気よく待つことだけなんだなって。
素晴らしい比喩ですね。まさにその通りで、コーチの期待しないという言葉は決して諦めではないんです。
ええ。
それは学習者本人の主体性と自ら変わる力に対する最大の信頼なんですよ。
信頼。
はい。マインドの変革は他人にやらせられるものではなく、自分自身で選択し、自分自身の痛みを伴って書き換えなければ、本当の意味では定着しませんから。
なるほど。
待つという行為は、その苦しい自己変革のプロセスを本人の手に完全に委ねるという非常に勇気と忍耐のいる指導法なんです。
今日のディープダイブでは、愛知県の一棟のバドミントン教室の非常に熱いレポートから、私たちが変われない根源的な理由について深く探求してきました。
はい。
恥や見栄を捨てて言い訳のクッションをなくすこと、一日たった15分の時間すら未来に投資できない自分のマインドを直視すること、
ええ、
小手先の感覚ではなく骨格という基本に立ち返ること、そして他人に変えてもらうのではなく自分自身の内発的な変化から逃げないこと。
スポーツという具体的な現場を通して語られましたが、これは人間の学習と自己変革のすべてに通じる普遍的な真理ですね。
これを聞いているあなたにも今日からすぐに適用できるはずです。あなたが今直面している壁が、例えば語学学習であれ、新しいビジネススキルの習得であれ、複雑な人間関係であれ、
はい、
目の前の課題に対して何を打つか、どう行動するかを選択させているのは、他でもないあなた自身のマインドですからね。
道具のせいにしたり、忙しさのせいにしている限り、私たちは同じ場所をぐるぐると回り続けるだけです。変わるためのスイッチは常に自分自身の内側にしかありません。
それでは最後に、あなたに一つの問いを投げかけて、今日の探求を終わりにしたいと思います。
はい。
先ほど出てきた AI の科学習のお話を思い出してください。間違ったマインドで練習を続けると、無意識のうちに間違った出力を天才的な精度で行うようになってしまうというお話でしたね。
ええ、恐ろしい現象です。
さて、あなたが今日常生活や仕事の中で無意識のうちに完璧にこなしてしまっている間違った練習、つまり悪しき習慣は一体何でしょうか。そしてそれは無意識のうちに傷つかないように自分を守るためのどんな言い訳から生まれているのでしょうか。
深い問いですね。
少し耳が痛いかもしれませんが、泥不足未来へ向かって一歩を踏み出すために、ぜひこの問いをご自身の内側で探求してみてください。